メッセージの聖書朗読をマルコの福音書7章1節から13節、第3版新約ですと78ページ、新改訳2017年度分ですと79ページ。説教は神の言葉に生かされているかという題で、広岡牧師、聖書朗読は邦子姉妹になってます。よろしくお願いいたします。
聖書をお読みいたします。さて、パリサイ人たちとエルサレムから来た何人かの律法学者たちがイエスのもとに集まった。彼らはイエスの弟子のうちのある者たちが、汚れた手で、すなわち洗っていない手でパンを食べているのを見た。パリサイ人をはじめユダヤ人は皆、昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わずに食事をすることはなく、市場から戻ったときは体を清めてからでないと食べることをしなかった。ほかにも杯、水差し、銅器や寝台を洗い清めることなど、受け継いで固く守っていることがたくさんあったのである。パリサイ人たちと律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えによって歩まず、汚れた手でパンを食べるのですか？イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について見事に予言し、こう書いています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っているのです。またイエスは言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを保つために見事に神の戒めをないがしろにしています。モーセはあなたの父と母を敬え。また父や母を罵る者は必ず殺されなければならないと言いました。それなのにあなた方は、もし人が父または母に向かって、私からあなたに差し上げるはずのものはコルバン、すなわち捧げ物ですと言うならと言って、その人が父または母のために何もしないようにさせています。このようにしてあなた方は自分たちに伝えられた言い伝えによって神の言葉を無にしています。そしてこれと同じようなことをたくさん行っているのです。以上です。
改めましておはようございます。今日は母の日でもあります。皆さん教会に入られてまず、なんかいい匂いがするなとですね、良いカレーの匂いがこう漂っているなと思われたと思います。カレー臭というとですね、ちょっと私も敏感なお年頃になってきたんですけれども、そうではありませんで、男性たちがカレーを作ってくれましたので、ぜひ楽しみにですね、一緒に、お交わりをしていただけたらと思います。もちろん初めて来た方とかですね、普段来てないという方であったあってもですね、どなたでも参加してくださったらと思っています。お祈りをして始めてまいりましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、そして私たちの愛を喜んでくださる神様、もう一度あなたの御名を心から賛美いたします。先週1週間もあなたの御言葉に養われて歩んでくることができました。あなたはお語りくださいました。私たちどのような場合にあっても、目には見えないお方が共にいてくださるということ、気づいてはいなくても確かにそこには恵みがあるんだということ、特に信じきれなくなったり、それを疑うような弱い私たちかもしれませんが、しかしあなたはまた御言葉によって励まして、そのことに気づきを与え、また心の目を開いてくださいました。そのあなたに支えられ歩んでくることができた一週間でした。神様、どうぞ今日もあなたの御言葉を 私たちに届けてくださって、御言葉の力によって私たちを生かしてくださいますようにお願いをいたします。教会はペンテコステに向かう途上にありますけれども、教会また一人一人をあなたの霊である御霊様によって満たしてくださって、御霊にある喜びを、また平安を、愛を私たちに増し加えてくださいますように、そして心を合わせて選挙に励んでいくことができますように導いてください。また昨日はしもべ会が行われましたが、お一人お一人が本当に忠実に主の教会のために捧げてくださっていることを、その労を感謝いたします。どうぞしもべ会で話し合われたこと、特に年間の行事や祈りの手帳のことなどについても議論を交わしたことですけれども、そこに本当に主が導きを与えてくださって、あなたご自身が教会を、この宣教を推し進めてくださいますようにお願いをいたします。また宣教区ではキャンプの準備も進んでおります。今年は初めて札幌での開催となります。今日から申し込みが開始されます。このものもキャンプリーダーの奉仕を仰せつかっておりますが、本当に奉仕者一人一人、あなたに仕え、また子どもたちによく仕えることができるように、また最善の準備をすることができますように、このことを通して本当に子どもは少ないと言われていますけれども、信仰継承が進み、本当に未来を、将来を担ってくれる子どもたち、ますます信仰的に成長していくことができるように、ここから主の民が本当に起こされていき、献身者が立てられていきますようにとお祈りをいたします。また教会の中には病気を負った方や、また子どもたちの中にも怪我をしたり熱が出たお友達もいると聞いています。また入院をされて手術をなさった方々もおられます。どうぞ病の癒し、また術後の回復をあなたがお守りくださいますようにお願いをいたします。また戦争が続いておりますが、イランでの戦争が停戦に向かいますように、ウクライナ、ロシアの戦争も長くなっていますが、どうぞ停戦へと向かいますようにお願いをいたします。私たちもまた平和を祈り、平和を作る、そのような信仰者として歩ませてください。これからの御言葉の時、御霊によって語ることができ、聞くお一人お一人も御霊によって悟ることができるように導いてください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。私たち家族はですね、昨年3月までは石川県、そして白山市というところで、10年間、そこに暮らし、私は牧師として働いていたわけですけれども、やはり本州というかですね、日本海、また保守的と言われる、北陸に住んでおりますと、やっぱり北海道にいた時にはですね、あまりこう経験しなかった、感じなかったような、しきたりとかですね、あるいはこう風習、習わし、そういうものにこう接することが多くあったように思い出しております。少しこう分かりやすいことで言うとですね、私たちの教会、私たちが仕えていた教会、台所があったんですけれども、あまり教会の女性たちもそこまで積極的にこう台所に入ろうとしないんですね。積極的にこう台所の奉仕をそこまで積極的ではないようにこうお目受けしたんですね。でどうしてかなとこういろいろ思っていました。そしたら金沢の教会の牧師夫人に聞いたらですね、そこはもう牧師夫人の領域だから立ち入らないんだと、そういう考えが昔から割と根強くあったんだと。ああそうなんだ、 別にそんなことしなくてもいいのになとかですね、思いながらいたわけです。で、男性たちで言うならば、男性たちはそもそも教会だろうと家だろうとですね、あまり台所に入らない、男子厨房に入らずっていうことですかね、そういうことがやっぱりこう北海道以上にあるんだなとこう痛感したわけなんです。片やこうグロリアチャペルにこう来るとですね、昨日なんかまさにそうですけれども、こんなに入る必要がないんじゃないかっていうぐらい男性が台所にですねもういっぱいいてですね、ギチギチすぎるんじゃないかな。で、特に私もそうですけど、特に何かしてるわけでもなかったりですね見守ってるっていうかですね、ちょっとこう手持ち無沙汰な瞬間がありましたけれども、でも本当にそういう文化の方がですね、しきたりというか、やっぱり自分には合ってるなと、とてもこうなんていうかほのぼのとした嬉しい気持ちになったことです。で、ここでイエス様もですね、ユダヤ人たちのしきたり、言い伝えとも書いてありますが、言い伝えやしきたりを問題としているわけですね。それを結構厳しく非難している。ユダヤ人の言い伝えがあって、彼らはそれに忠実であった。特にここに出てくるパリサイ人、律法学者たちは自分自身も忠実だし、またそれを人に行うように命じていた、教えていたわけですね。でもイエス様はそれに待ったをかけるわけです。なぜイエス様は人間の言い伝え、しきたり、それを非難されたのか、そこにどういう意図があったのか、そのことを通して私たちの信仰生活についてですね、共に考えていきたいと思います。で、子どもたちへのクイズ、プリントも配っていますが、子どもたちへのクイズが2つ今日もあります。ユダヤの言い伝えでは、食事をする前に何をしなければならなかったでしょうか、食事する前に何かをしなければいけなかった、何をしなければいけなかったか、3節から答えましょう。2つ目、イエス様はパリサイ人たちをどのように注意したか、どんなことを注意したかですね、これはいろいろあるんですが、8節からですね、答えてほしいと思います。8節から、またどうしてそういうふうにイエス様が注意したのかなということも、それも考えてくれると嬉しいなと思います。イエス様はどんな注意をしたか、どういうふうに彼らを責めたか、8節から答えてください。では1節と2節をもう一度見てみましょう。1節2節です。さて、パリサイ人たちとエルサレムから来た何人かの律法学者たちがイエスのもとに集まった。彼らはイエスの弟子のうちのある者たちが汚れた手で、すなわち洗っていない手でパンを食べているのを見た。これまでの宣教の活動によってイエス様の噂というのは、各地にこう広がっていました。それで一節にあるように、パリサイ人と律法学者たちが調査にやってきたということですね。で、これまでも同じようなことはありました。2章や3章ですね、同じようなことはありましたが、今回は天下のエルサレムからですね、律法学者たちが使わされてきた、そこが違うわけです。言うなれば、何かこう正式なですね、神学委員会としてイエス様の教えや活動を調べに来たわけですね。イエスというものは何者なんだ、一体何を教えているんだ。ただ以前と同じように、初めから偏見とか疑いの目を向けていたのは明らかでしょう。それで彼らが問題にしたのは2節ですね。イエス様の弟子たちの中に汚れた手、すなわち洗っていない手でパンを食べている者たちがいるということでした。 で3節4節にもこういう説明があるんですね。3節4節、パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って手をよく洗わずに食事をすることはなく、市場から戻った時は体を清めてからでないと食べることをしなかった。他にも杯、水差し、銅器や寝台を洗い清めることなど受け継いで固く守っていることがたくさんあったのである。でまず、クイズの一つ目の答えでもあるんですが、3節ですね、ユダヤの言い伝えでは食事をする前によく手を洗ったんですね。食事をする前によく手を洗わなければいけなかった。いや、そんなの当たり前でしょうとですね、私たちはこう思うかもしれない。カレーを食べる前には、きちんと手を洗いましょうとですね、私たちはこう言うわけですよね。ただここで言う汚れとか清めという話は実は衛生上の問題ではないんですね。いや、もちろんそれもなかったとは言いません。でもそれがメインではないんです。いや、もちろん食事前の手洗い大事ですけれども、衛生上の問題をここで取り上げているわけではない。もう少し別の意味があった。それは宗教的な意味での汚れと言ったらよいでしょうか。少し分かりにくいと思う方もいるかもしれませんが、でも日本でもですね、汚れという概念がこうあるわけですよね。神社とか、お寺とかですね、特にこう死者にこう触れてはいけないとかっていうことは、日本でも言われることでありますよね。ここから入っちゃいけないとかですね、神社のこの境内入っちゃいけない。私たちもそういう意味でこう汚れ清めということを全く知らないわけではないですね。でここでもその宗教的な意味の汚れが問題とされている。で4節の説明はそのあたりのことをよく示しているんです。市場とありますね。市場など、たくさん集まる場所に行く、モルへのショッピングセンターにですね、こう出かけていく。でそういう場所に行けば、当時はですね、汚れた人々と接触する可能性があると。汚れた人々と接触してしまう可能性がある。つまり律法を守っていない人とか、ツァラートと呼ばれる、皮膚病ですね、皮膚病に侵されてしまっている人とか、はたまた何かで動物や人の死体に触れた人などもいるかもしれない。さらにユダヤ人たちが軽蔑していた異邦人ももちろんそこにはいるわけですね。それで、いや、もしかしたらそういう人に接触したかもしれない、刺身コーナーでちょっとぶつかっちゃったかもしれないとかですね、あるいは知らぬ間にそういう人たちが口にした食器、それを自分も使ってしまったかもしれないとかですね、いろいろ考え出すときりないわけですが、いろいろ考え出してしまうわけですね。それで市場から戻った時は必ず手を洗うだけではなくて体全体も洗い清めていた。しかもですね、その清め方もきちんと定められてたっていうんですよね。手を洗うときもですね、こうなんかこう手首までちゃんと水を浸さなきゃいけないとかですね、でそれをこう拳でこういうふうにこうゴシゴシ洗わなきゃいけないと、ちょっとコロナ禍になんかこう私たちも教わったような感じですけれども、本当細かく決められていたそうなんですね。 ところがこのような昔からの言い伝えを固く守るようにと、そんなふうに教えていたこのパリサイ人たちに対してイエス様はここで預言者イザヤの言葉を引用しながら彼らの思い違いをはっきりと指摘なさるんです。まず要点となる7節ですね。7節からご覧ください。彼らが私を礼拝しても虚しい、人間の命令を教えとして教えるのだから。8節もお読みします。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っているのです。このようにイエス様はあなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っていると、その問題点を明らかになさいます。これが問題の中心だと。これはクイズの2つ目の答えでもありますが、8節ですね。パリサイ人たちの問題、イエス様何とおっしゃったか。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っているんです。イエス様はあなた方は人間の言い伝えを固く守っているとおっしゃるんです。いや、一体それの何が悪いのかと私たち思うかもしれない。でイエス様はあなた方は神から出た教えではなくて人間の言い伝え、つまり伝承とかしきたりとかですね、あるいはこう言い伝えというのは口伝律法という言い方もしますよね。普通の律法、文字の律法、記録された律法とはまた違ってですね、言い伝えとして残された掟を、口伝律法とこう言ったりしますね。でそれもまた神様の言葉ではなくて人間が作り出した口伝律法もそうですね。そういうしきたり、あなた方は神から出た教えではなくむしろ人間の言い伝え、そのしきたりにこだわっているんだと。そして良い結果を生んでいるんならまだしも、むしろ悪い方に言ってるではないかと、それがイエス様のここでのメッセージですね。神の言葉ではない人間の作った言葉に聞くようになったときに、その比重が大きくなっていくときに、もちろん神の言葉はないがしろにされるし、いやそれだけじゃない、悪い方にあなた方は言っているんだと。でそもそもどうしてユダヤ人たちは市場から戻ったら手を体を洗うとか、そういうしきたりを作っていったのか。もともと神様の戒め、十戒とか有名ですけどね、ありますよね。でもユダヤ人たちはなぜそれに加えてもっと細かい決まりを作ったのか、作る必要があったんでしょうか。皆さんどう思われるでしょうか。いろんな理由がありますけれども、一つはですね、大きなことの一つは神様の戒めを守るために、例えば十戒を守るために自分たちでさらに細かい決まりを付け加えていったっていうことがあるんですね。お分かりでしょうか。神様の戒め、十戒などを守るために自分たちでさらに細かい決まりを作っていった。そうすれば、ああ神様の戒めも守れるよねと、市場から帰ったら必ず手や体を洗い清めなさいと神様は命じていませんが、でもそれをやっておけば、とりあえずそれやっておけば神様の清めに関する戒めを破ることにはならないだろうと、いわば神の戒めに違反しないために巡らされたこう垣根のようにですね、いろんな細かい決まりをこう作っていったわけですね。 で、それはある意味賢くて真面目な信仰の姿勢だと、まあ、そう評価もできるかもしれません。そうですよね。神様の命令を守るために、もっと細かいより厳しい命令を設定するっていうわけですよね。まあ、特にこう男女交際のことを考えるときに、まあ、私たちが不貧困を犯さないためにいろいろこう教会でも言われますよね。女性はこう、あ、男性、女性車に乗せるとき助手席に乗せないようにとかですねそういうしきたりというかもあるわけですよね。じゃあそういうことが悪いのか。いや、そういうことじゃないんですね。でもやはり細かい決まりをいっぱいいっぱい作っていく中で大きい問題が生じていったんです。まあ、いいこともあったかもしれませんが、大きい問題が生じていったんです。わかりやすいのは、単純にですね、まず守らなきゃいけない決まりがこうどんどんどんどん増えてくるわけですよね。聖書に書いてないことがどんどんどんどんこう付け足されるわけですよね。で、これ当時の人たちもあんまり覚えられなかったそうなんですね。まあ、だからこう立法学者たちにこう確認したりするわけです。で、決まりが増えるとどうなりますか。やったーっていう人あんまりいないですよね。それが人々の上に重荷となってのしかかっていたわけですね。まずそういう問題が起こっていた。そしてしかもこの7節8節でイエス様がおっしゃっているのはですね、人間の教えに過ぎなかったそういうしきたり言い伝えがいつしか権威ある神の戒めと同等のものとして扱われていると。そこに区別がなくなってきていると。それがまた大きな思い違いなんです。聖書に書いていないこと、人間が作った決まり、しきたりも、まるで聖書の言葉であるかのように扱われるようになってしまっていたんですね。それで、別に聖書に書いてないのに、その言い伝えやしきたりを守らないと、神に受け入れられる日常生活にはならないと、こう思い込んでいくわけです。自分たちで勝手にどんどんどんどん窮屈で生きづらい方向に向かっていったわけですね。またそれを守っていないと、あいつは罪人だと。神が望んでいる道を歩んでいないと、レッテルを貼るわけです。でも繰り返しますが、それは別に神様の戒めを守っていないわけじゃなくてですね、ただしきたりを守っていないだけ。なのに、あいつは罪人だとですね。だからあいつはダメなんだと言われたりするわけですね。それは自分たちの生活が神の教え、恵みの御言葉ではなくて、人間が作った教えやしきたりに支配されるようになっているということですね。ですからイエス様はやはり7節8節のようにですね、イエス様7節8節、まあ、ここよく読んでみると、イエス様何をここで語っているかというとですね、何を明確になさったかというと、神の戒めと人間の命令、人間の教え、人間の言い伝え、それ区別なさっているわけですね。イエス様は一緒くたにされない、人間の命令を教えとして教えるのだ、あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っているんだ。八節のように、神の戒め、人間の言い伝え、イエス様はっきり分けていらっしゃる。別物だからです。権威ある神の戒めと人間が作った命令を 一緒のものにしてはいけないんです。神の御言葉は真理であり正しいものですが、それに比べて人間の言い伝えやしきたり、あるいは伝統も習慣といったものも、それらは絶対のものではないですね。人間の作ったものは。だからそういうものに対しては柔軟さが必要なんです。これは絶対だと言ってはいけないんですね。特にこのパリサイ人たちのように、我々は正当である、正しいと、自分たちが正しい歩みをしていると考えている人にとって、自分たちが重んじてきた伝統が破られてしまうことは特に受け入れがたい。プライドの問題もあります。自信があればあるほど、自負があればあるほどですね、受け入れがたいわけですね。私たちもですね、そういう意味では熱心であればあるほど気をつける必要があるかもしれません。そういう人は自分を正当化したり、自分とは異なる考えや生き方をするクリスチャンを断罪しやすいものですね。自分が中心であり、自分が正しいというパリサイ人的傾向は、私たち一人一人の中にも深く潜んでいるということをですね、よく自覚しておくべきでしょう。教会の中にも、例えば礼拝のプログラムはどうするとか、あるいはお昼の交わりの持ち方とかですね、いろんなこれまでの文化がある。もちろん御言葉を背景にしながらですね、でも同時に文化を私たちは作っているわけですね。でそれを絶対のものと考えないということで、尊重はしながらも絶対のものとは考えないということですね。前にも言いましたが、今日はキッチンの話ばっかりですけれども、鍋の底は布巾で洗うか台布巾で洗うか、それで争った婦人会があるという話をしましたけれども、それ御言葉に書いてないですからそういうのは人によって考え方が違うし、教会の何かこれまでの風習というかですね、流れによっても変わりますから、お互い謙虚になって考えなきゃいけないわけですよね。でもそこで自分は正しいと言い出したらですね、揉めるだけですから、そこは冷静にですね。でももちろん神の御言葉に対して私たちは真剣に熱くですね、それを守ろうとしなければいけない。でもそうでないものはちゃんとやっぱイエス様のように分けて考える必要がある。あまりそこで熱くなりすぎないということが大事ですね。でもったいないことにというか、残念なことにそういうことで分裂してしまう交わり教会というのは実に多いんです。つまんないことと言ってしまえばそうですよね。本質的じゃないところで、私たちもそういう弱さは自分自身にもあるんだということをですね、わきまえておくべきではないでしょうか。そして6節の偽善者という言葉にも注目したいと思います。ちょっと偽善者と言われるだけでドキッとしますけれども、ここに立っていられなくなるような気がしますけれども、6節ご覧ください。イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について見事に予言し、こう書いています。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。あなた方偽善者についてイザヤは見事に予言していた。イエス様はこの人たちを見たときに、ああイザヤはこういう人たちのことを予言していたんだと思ったんでしょうね。まさしく偽善者。皆さん、イエス様がそのお働きの中で最も厳しく問われたことの一つは、この偽善という問題ですよね。この偽善という問題です。それで興味深い話ですが、この偽善という言葉はギリシャ語ではもともと仮面をつけてお芝居を演じる役者のことを示していたそうです。 偽善というギリシャ語、そのもともとの意味は仮面をつけて芝居を演じる役者、つまり見栄えのいいお面をつける、人々の心を喜ばせるようなお面をつける。偽善者というのはまさにそのように見栄えを良くして外見を良くして外面上を良くしてですね、人からよく思われようと振る舞うわけですね。先ほどのパリサイ人たちも自分たちで決まりやしきたりを増やすなどして実に信仰熱心なように見えましたが、でもそれは実際外見上のものであったとイエス様は見抜いていらっしゃるわけですね。人々の称賛を得るのが目的で、実際のところその心は神から遠く離れているとイエス様はおっしゃった。見せかけの熱心です。心は神から遠く離れている。神の御言葉と人のしきたりを一緒にしている時点でですね、怪しいわけですよね。神の権威を引き下ろしているわけですよね。そうしたことも含めて熱心には見えるが、実際その心は神から遠く離れている、優等生には見えます、でもそうじゃないんだとイエス様はそう指摘なさるんですね。私たちどうでしょうか。偽善という問題、私たちクリスチャンも周りの人の目を気にしてしまいやすいのではないでしょうか。ね、あんまりこう聖書を読んでないと思われたくないなとかですね祈ってないなと思われたくないなとか思ってですね、ああその箇所知ってるみたいなですねまあ、そういうごまかしとか、まあ、でも結構そういうこと私たちやりがちだと思います。で、私は牧師ですが、まあ、そういうことにとても大きな誘惑を覚えますね、まあ、正直に言って教会の皆さんにがっかりされたくない、良い牧師、良い説教者にならなければいけない、愛される牧師にならなければならないとか、で、そのために心を砕くことが一番の関心事になってしまうんです。本質からこうずれているわけですね。まさに人の目を気にする、人によく思われたいと意識して行動する、どこかおかしいと思いながら、でもそれも結局教会のためになることじゃないかとか何とか言ってですね、正当化をしてしまう。皆さんも似たようなことはないでしょうか。偽善という問題は、まあ、繰り返しになりますけれども、イエス様が一番最も厳しく問われたことの一つですね。私たちもそれについて改めて向き合いたいと思います。そして最後にイエス様はそうした人間のしきたり、人間が作ったしきたりに対するそういうこだわりがやはり神の戒め、神の言葉をないがしろにしてしまっている、人間が作り出したものが神の教えを無にしている、そのことを最後にお話しなさる。じゃあどのように人間の教えが神の戒めをないがしろにしているのか、最後に一つの具体的な例が示されています。11節を見るとですね、ここにコルバンという言葉が出てきます。コルバン、でこれは でもユダヤ人にしか通用しない言葉だったようで、著者のマルコはわざわざ外国人向けに、かっこすなわち捧げ物ですとですね、外国人である私たちに親切に書いてくれていますね。コルバンという言葉が出てくるんですが、これはまず捧げ物、神様への捧げ物、それをコルバンと言いました。そして10節をご覧ください。ここでイエス様が示された神の戒め、まあ、コルバンは人間のしきたりですね。一方10節で示されたイエス様が示した神の戒めはあの有名な教えです。10節ご覧ください。父と母を敬え。ここでイエス様が取り上げた神の戒めは父と母を敬うことを教えています。今日はちょうど母の日ですね。父と母を敬いなさい。私の計算通りじゃなくてですね、計らずも、まあ、ここにこういう教えが出てくるわけですね、まあ、神様の導きなんでしょう。では先ほどのコルバン、捧げ物の教えと父母父母を敬いなさいという戒めはここでどういう話としてつながっているのか、まあ、イエス様はここで何をおっしゃろうとしているのか、まあ、ちょっと読んだだけではよく分かりませんよね。でまず父や母を敬えとありますけれども、まあ、しかもですね、そうしない罵る者は必ず殺されなければならないとですね、まあ、いかにこの戒めが重いものであったかということが分かるわけですが、ここで父や母を敬えということが教えられている。でそれはとても具体的なことなんです。モーセの時代もイエス様の時代もそれはまず一緒に生活をしてあげることです。父と母を敬うということそれはまずですね、一緒に生活をしてあげる、特に年老いた父と母と一緒に、年を取って自分たちだけでは生きていくことができなかった両親の面倒を見る、それが敬うことの具体的な形なんです。そしてその両親がよっぽど裕福でない限り、子供は自分の持っているもので親を養ってあげなければいけないわけですね、まあ、お金持ちの両親なら別ですけれども、まあ、特にこういう時代ですから裕福でない人たちの方が多かったわけで、子供たちは自分の持っているもので親を養ってあげなければいけない。で、問題はそこです。その時に子供がですね、お父さんお母さん、本当はこれはあなた方のために使うべきものですが、使うべきお金ですが、実はこれを私はコルバン、つまり神への捧げ物にしてしまったから、もうあなた方のためには使えませんと、そういうことが行われていたということです。コルバンというのは何度も言いますが神への捧げ物ということですね。そういうしきたり教えがあった。でコルバンと宣言すると、一度宣言すると捧げ物にしか使っちゃいけないんです、まあ、それはある意味神への敬虔を表しているわけですが、ですからお父さんお母さんのための生活費でも私はこれをコルバンに してしまいました、しました、だからもうあなた方のためには使えません、これ以上生活費は出せませんとですね、そういう使われ方がしていた。で一度そういうことを言われたら父親は、いやそれでもそれを私によこせとは言えないんです。なぜならそういうしきたりだからです。神の方が優先されるからです。でそしてこれはある意味筋が通っています。 お父さん、本当はあなたのために使いたいけれど、これをあげてしまうと神様に差し上げるものがもうなくなります。私は神様第一に生きているんです。だってイエス様も神の国と神の義を第一にしなさいと教えたでしょ。ある意味筋が通っているんですよね。まあでも皆さん思われたようにおかしな話なんです。だからイエス様ここでその問題点を浮き彫りになさったんです。彼らがコルバンの制度を悪用していたということですね。お父さんたちの生活費をもうあげれません、これコルバンにします、神に捧げます、だからもう何も残っていません。一つはですね、まあ単純に親への嫌がらせがあったわけですね。もう親と不仲である、親と喧嘩している。である資料によると、もう喧嘩してですね、親子喧嘩してですね、もうこれはコルバンとこのままに言い出してですね、だからもうこれは神に捧げます、親の生活費私も一切出しませんと、まあ、そういうことも実際にあったんだそうです。でもパリサイ人たちはそれを認めたっていうんですね。まあ、おかしな話ですけど、まあ、そういうことが実際にあった。で、あるいはですね、もう一つは子供が本来親に渡すべきその生活費を自分たちの手元に残そうとしたんですね。本来親に渡すべき生活費をコルバン、つまり捧げ物にしてしまう、献金にしてしまう。それで親に対しては生活費はもうコルバンにしたからもう渡せませんとすることができる。そしてそのように献金も捧げたので自分の財布からはもう献金捧げなくてよいと言ってですね、まあ、ちょっとややこしいですが、こう流用してるわけですよね。まあ、うまいことこうやりくりしてっていうかですね、親の生活費は、はい、献金に回しました、これで親にはもうあげなくて済みました、でもう献金もしたので私は自分の財布から出しません、でその分は自分のものにします。まあ、要はそういうことですね。で、悪知恵を働かしてですね、まあ、まさにこれが立法主義というやつですけれども、もう決まりに、もうなんていうか、こうもうなんていうんですか、決まりのその外面だけ、文字面だけにこだわってですね、はいセーフ、はいこれもセーフとか言ってですね、そういうことを平気でしていたっていうことなんです。まあ、ちょっと分かりにくかったかもしれませんが、要はそういうふうに人間のしきたりを用いて神の教えをないがしろにしていた。律法の精神からは遠くかけ離れていたということです。で、こうしてここにも偽善を含む罪の問題が浮き彫りになっている。何よりもコルバンという人間が作ったそのしきたりを利用して結果的に父と母を敬いなさいという戒めがないがしろになっている。何といっても父と母を敬いなさいというあの大事な神の愛の掟がないがしろにされている。無に等しい。イエス様がこの問題を挙げたのもそうした状況を憂いていたからでしょう。で、私はやっぱりイエス様がここで、まあ、いろんなことをあなた方はたくさんやっていますと、いろんな不正をやっていますとイエス様は言うわけですけれども、でもイエス様がその中で父と母を敬うその教えを持って説明したというのはですね、やっぱりイエス様は父と母を大事にしなさい、その戒めを本当にたっ飛ばれていたんだと思うんですよね。いろんな教え、どれも大事ですけれども、またそれがユダヤの中でですね、軽んじられている状況があった。そういう時にイエス様はこういう戒めを引っ張り出してですね、説明せざるを得なかった。ただそういう意味で父と母を愛し抜く、両親を愛し抜く、これが私たちにとってもなかなか難しい問題です。私たちにもですね、同じ弱さがあるのではないでしょうか。 もっともらしい理由を並べながら、言い訳しながらですね、結局親を愛することから離れているということはないだろうか。これはこうなんです、いや私は神様第一なんで、礼拝第一な、まあ礼拝は第一ですけれども、なんかいろんな都合をつけてですね、結局父母を愛していない、まあ、そういうことは、これもですね、私たち今日問われなければいけないことだと思うんです。聖書はイエス様は素朴に父や母を愛するように教えてくださっているわけですよね。ややこしく考える必要はない、素朴に自分の父母を愛する、でそのこともですね、私たちは今日特に覚えなければいけないと思うんです、まあ、そういう母の日をですね、改めて過ごすということも良いのではないでしょうか。そしてイエス様、最後の13節で、まあ、まとめのようにこうおっしゃるわけですね。人間が作り出したしきたりによって神の戒めがないがしろにされている。13節です。このようにしてあなた方は自分たちに伝えられた言い伝えによって神の言葉を無にしています。そしてこれと同じようなことをたくさん行っているのです。同じようなことをたくさん行っています。神の言葉を無にしているんだと。神の言葉を無にしているということは、生活の中で神が定めた、それを神が定めたことをないがしろにしているということです。神が定めた生活の姿勢や生活の筋道というものがあります。生き方というものがあります。しかしそれがあなた方の生活の中でないがしろにされていると。人間が作ったいろんな教え、しきたり、習慣があなた方の生活を支配しているではないか。神の言葉はそこでは通用しないと。神が定めた生活の道など守っていられないとあなた方は言っているではないか。あなた方はそうやって結局人間の言葉、人間の教え、それに従って生きているではないか。それでどうなるのか、どうなってしまうのか。やっぱりコルバンの話が象徴的ですよね。神の教えを捨てていったときに、人間の教えに偏っていくときに愛を失っていくということです。愛に生きる喜びよりも偽善的な生き方、自己満足の生き方に進んでいくということです。そうやって神の言葉をないがしろにしていくこともですね、不幸がこのようにこう見て取ることができるわけですね。さて皆さん、イエス様のこういう御言葉を読んでいますと、だんだん心が重くなります。偽善者、父母を具体的に愛しているだろうか。あの時行けばよかったのに、どうして行かなかったんだろうとかですね、私自身もこういろいろ心が探られますよね。あるいは神の御言葉よりもこの世の情報とか人間的な教え、自分の価値観、自分の意思ばかりがこう先行してしまっているとかですね。だからイエス様の御言葉を読んでいると心が重くなるんです。裁かれていることにこう気づくんですね、御言葉によって。でもこのことは大事です。私たちは確かに心が重くなるが、しかし同時に そのイエス様がなぜ十字架についてくださったかということをまさにそこでわきまえるんです。なぜイエス様はこの世に来てくださったのか、どうして十字架にわざわざつかれたのか、イエス様は何のために来られたか、それは人を愛するためであり、そして神の言葉に生きる道を回復してくださるためです。神の言葉に生きれなかった私たち、別のものが私たちの心を占めていて、全然神の言葉に生きれなかった、その結果いろんな不幸を招いた、そういう私たちに神の言葉に生きる道を回復するためにイエス様は来てくださったわけですね。ですからそれをまっすぐ受け止めるときに、私たちは偽善者として見栄えによってそういう道を作るんではなくて、神の恵みをしっかり、十字架の恵みをしっかり受け止めるときに、その恵みに支えられながら、今度は真理の御言葉を土台とした道を作っていくことができるんです。ですからまず落ち込んでください。自分の罪に泣いてください。私ももちろんその一人です。しかし同時にイエス様はなぜ十字架についてくださったのか、私たちが神の言葉に生きる道を回復してくださるためです。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、特に当時のしきたり、当時の教えが述べられていて、私たちが理解するに難しい箇所であったかもしれませんが、しかし御霊様が働いてくださって、そこにある本質を示してくださったことを感謝いたします。私たちは神の教え、それ以上に人間の教え、しきたり、価値観を大事にしてはいないだろうか、そこに自分の生活を作っていないだろうかと今朝問われています。あるいは仮面をつけたような偽善的な信仰ではないかどうかが今朝問われています。また両親を偽りなく愛することについて、ごまかさないということについて、また本当に神の御言葉によって生きることの幸いについて、短い箇所でありますが多くのことを示されまた考えております。神様、どうぞそれぞれがあなたから受け取ったことをまた祈りのうちに御霊の働きのうちに、またあるいは小グループのうちに、その交わりのうちに深めてくださって、私たちにさらに大切なことをそこでも気づかせてください。そして先ほども祈ってくださったように、私たちがそれを自分の生き方とすることができるように、行うことができるように、その助けもどうぞ与えてください。一人一人が神と人を、特に両親を愛し、歩んでいくその決心を新たにすることもできますように。愛するイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。